飛んでくださるように祈ります。皆によって委ねて祈ります。アメン。はい、それでは聖書をご一緒に開いてまいります。今日から11月までテモテの第1第2の手紙をご一緒に学んでいきたいと思いますが、新約聖書テモテの手紙、今日は短いところです。お書きになったでしょうか。ページは、418ページ、新しいページでは418ページですが、手元第一の手紙一章。私たちの救い主である神と、私たちの望みであるキリストイエスの命令によりよって、キリストイエスの使徒となったパウロから、信仰による真の我が子テモテへ、父なる神と私たちの救い主イエスキリストから、恵みと憐れみと平安がありますように。はい、そこまでにいたします。今日からこの始まるテモテの手紙はですね、これは牧会書簡と言われるところです。牧会書簡といいますと、この教会の中で起こっているいろんな問題についてですね、パウロがここでこの教会の中の問題をどう対処したらいいかということを教えているところですが、この牧会書簡に対してですね、獄中書簡というのがパウロが獄中の中から書いた手紙、これがエペソ、ピリピ、コロサイ、ピレモンという、これが獄中書簡と、獄中の中からその書いた手紙なんですね。で、今日からのこの手元の手紙は、牧会書簡といいまして、そこを見ていきたいと思います。若くて経験の少ないですね、この手元に対してパウロはどのようなアドバイスをしたかということ、どのように励ましたかということが、このテモテの手紙の大事なところです。若いそのテモテにとってですね、今教会の中に起こっている異端と言われるような教会が入ってきて、それにどう対処したらいいかということをですね、非常に困っている、そういう中でこのパウロがアドバイスの手を述べたということです。1964年、私も東京の進学校を出てですね、帰ってきて間もなくして、神谷病院のですね、おじいちゃん先生ですが、毎週日曜日に来ておられてですね、で、亡くなったら、教会でその葬儀をお願いしますと頼まれたんです。で、頼まれたけれども、進学校の時にその、葬儀についてですね、全くこう勉強してなかったんで、どうしたらいいか全くわからない、近所先生2人で迷いながらですね、その仕組みを見て何とかやったという経験から、今沖縄実践神学校では葬儀について、死んだ時にどうするかということを牧歌学の中で実際に勉強してるんです、してるんですけども、この非常にケチャメさんがいなくなってですね、大変心細い、そこにいたらばですね、こういう時にどうしたらいいかといろいろ聞けたんですが、もう先生もいなくなってしまったんで、大変心細いそういう思いをした経験があります。ですからこの若いテモテに対して、教会の中で起こっている問題についてパウロはどのようなアドバイスをしたかということが、今日からのところで学ぶところですが、このパウロはテモテについてですね、一章の中に出てきます、パウロとテモテの関係、私がマケドニアに行く時に言ったように一章の三節、あなた方はエペソにとどまり、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と経図に、寄せたりしないように命じなさい。そうなるものは議論を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることではありません。で、このパウロはですね、このエペソの、ここにそのエペソの牧師であったというふうに、聖書学者がそのことを言う方もいるんです。パウロはエペソの牧師だったと、サンセスがマケドニアに行くときに言ったように、 あなたはエペソにとどまりとこう書いていますから、そのエペソにとどまって、このテモテがですね、そこの牧会をしていたというのではないかという、まあそういう立場を取る学者もおりますが、それまたある方はですね、いやこれは一時的な任務だったのではないかという、まあ、腰を下ろして働いたかというとそれではない一時的なものではなかったかというふうに、言う方もおります。まあどっちにいずれにしてもですね、そのテモテはエピソードにとどまってその働きをしていたということです。まあこのテモテはこのエペソから離れたいと考えたこともあったようだというふうに、あるまた学者が推測をするんですね。その理由はそこに直接書いてないんですけど、おそらく、まあ、教会のこの牧会の若いテモテがですね、教会のさまざまな異端の問題、働きについて困難を覚えていたのではないか。だから、このエペソを彼はね、去りたいと思ったのではないかというふうに言われます。まあ、もう一つはですね、テモテの5章のところを開いてください。第一テモテの5章。じゃあ、戸口教授読んでくれますか。5章の23と24です。テモテ第一の手紙5章。はい。はい。ここにですね、まあ、パウロが、この、あ、ごめんなさい、テモテが、そのエペソの教会から離れたいというようなことを言われる、まあ、人もいるわけですが、その離れたい理由の中には、それは、彼の健康上の問題もあったのではないかということですね。この、教会の中における、その異端が入り込んできて、そのためにこのパウロは疲れた。で、もともとこの体力的に、その、強くないところの、テモテに向かってパウロはね、その健康のために、病気のために少々のブドウ酒を持ちなさいという、まあ、ブドウ酒を飲んで、で健康になりなさいということを、まあ、この中で伝えているわけですけれども、しかしこのパウロはコロサイの、このコロサイの教会に起こった偽に対して、偽教えに対してもですね、またこのエペソの教会で起こっているこの教えに対してもどういうふうに対応したかというと、もちろんこの異端がどういうものであるかということをね、この伝えるということ、それを研究し教えることは大事なことですけれども、でも最もパウロが大事にしたことはそういうものではなかったと。それも教えなきゃいけない、それも対処しなきゃいけないけれども、一章の一節の中に、もう一度手元一章一節。私たちの救い主である神と、私たちの望みであるキリストイエスの命令によって、キリストイエスの使徒となったパウロからというふうになっています。ここに信仰の対象であったこの私たちの神という言葉が出てまいります。私たちの神、パウロはもちろんこの使徒行伝においてもそのルカという医者がですね、使徒行伝を書いて、その中にルカはそのこのローマの偉い人にですね、キリスト教は世界的な宗教であるということを進めるために、あの使徒行伝とルカを書いたと言われておりますけれども、この中でパウロもですね、キリスト教は世界の人々の宗教であるということ、私たちの神というふうにこの神の優位性というものをそこで述べています。まあ前にもお話したことがありました、藤井恵子というね、まあ現在はその医者をしておりませんけれども、小児科の医者だったその彼女がですね、行き詰まって人生に行き詰まってね、そしてまあ医者をしばらく辞めて、そしてこの仏教の学校に入るんです。でそこでも勉強して非常に優秀だったんでしょう。二層学校の社官となるんですけども、そういう中でそこに求めてた真理は得られないで二層校を辞めてですね、再び広島の小児科に戻るわけです。そしてその戻った時に自分の家の近くに教会ができて、それから 教会に通うようになったと。それで求道してイエス・キリストをその信じるようになったというのが彼女の救いの今までの体験なんですが、この藤井恵子さんがですね、伝道するときにはもちろんから彼女は仏教についてたくさん学んで仏教のことをよく知ってるんですけれども、そういう仏教のことは話さない、他の宗教のことは話さない、もちろんそれは少しは話すこともあるかもしれないけれども、キリスト教がいかに優れた宗教であるか、イエス様の救いがどれほど素晴らしいものであるかということを、それを伝える、キリストによる喜びを伝えるということが、それが彼女の伝道の方法だったと。で、そういう喜びを通してたくさんの方々がですね、イエス様の前に導かれていったという話なんです。まあ、キリスト伝道会でいつも女性大会の講師としていらっしゃるんです。今年もまた夏に私もお会いできるんですけれども、その神様イエス・キリストというそのお方をですね、いつも伝える。ですからパウロはこの異端があることはもちろん知りながら、その中で私たちの救いにしてある神と私たちの望みであるキリストイエスの命令によってキリストイエスの使徒となったパウロからという、そこにまずその神様、その神は私たちの神、あなたの神である同時に私たちの神なんだというね、そのことをパウロは強くそこで訴えているわけです。まあ、日本人にとって神というのはですね、矢をよろずです。たくさんの神々が日本にはこう存在しているんですけれども、あるですね、家にこの近くの米に以前にこのトラクトを配りに行った時ですね、その家にはね、仏壇と神棚が同時に祀られているんです。仏教と神道の神がその仏壇に祀られる、まあどの神でも拝めば御利益になるというのは、そういう日本的な宗教観なんですね。一つのものじゃなくて、あれもこれも良いというような、そういう宗教観なんです。しかしパウロは私たちの神についてと、この手元に挨拶を書いているわけです。その神はどのような神なのかというと、私たちの救い主であるとの神様である。一節、私たちの救い主である神と私たちの望みであるキリストイエスと書いて、私たちの救い主であるとこの神様、このイエスキリストという方は私たちの救い主なる神様であるということ、その救いはどのようにして私たちにもたらされたかというと、ヨハネ第一の手紙の中には、私たちのために死んでくださったことによって、命を自ら命を捨ててくださったことによって、私たちを罪から贖い出してくださった。愛というものは捨てることにある、自分の命を捨てることによってイエス様の救いが本物であるということが分かるんです。バレー姉妹のですね、この妹さん、今年も2月かうちの教会に行きましたね。その、妹さんの友人のためにですね、自分の腎臓の片方の腎臓をね、それを提供された。大変友達思いというか、友達を愛していた、そういう妹さんであると。非常にまた、神様を愛するその姉妹でですね、その自分の友人の腎臓が働かないためにその片方をあげたと。まあ、それも一つの犠牲の表れの一つだと、あるいはまた愛の表れの一つだと思うんですけれども、でもそれはイエス様が私のために死んだというのは片方のだけではないということですね。イエス様は私たちのために命のすべてを捨てられた。それによって私たちの愛というものが分かったという。ですからこのパウロはこの短い言葉の中に、私たちのという言葉はですね、私たちの救いにしてある神と私たちの望みという、この私たちの言葉がこの2回使われている。だから私たちの信じている神様は、それは世界の人々が信じるに値するような、そういう神様ですよということです。そして、パウロはこの手元に向かってですね、信仰による誠の我が子手元へ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安があるように。私の信仰による子供、テモテへとこう書いてあります。 キリスト教の信仰は全世界の人々の信仰であると同時に、私という個人的な私たちというパウロとテモテというこの個人的な信仰でもあるということを、ここでパウロはそのことを伝えているわけです。このパウロとテモテというこの二人の人物のですね、本当にまあ相棒の関係、互いに愛し慕っている関係がね、このパウロの手紙を読んでくるとそのことがわかるんです。真実の子、弟子と使徒の関係だけじゃなくて、私たちこのお互いの中にもですね、そういう関係を持たれるということは、人生生きていく中で大きな励ましとなると思いますが、この第二テモテの一章四節のところを見てください。第二テモテ私からそこを読んでくれる。第二テモテ一章の四節です。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと切望しています。パウロとテモテの関係はまさにそういう、あなたに会って私は喜びに満たされたいんですというね、そういう関係です。パウロが師匠で、そしていつも与えるばっかりで、何もその弟子から受けるものないという関係ではないということですね。パウロはテモテに会うことによってどんなにか励ましと慰めを、喜びを受けたことだろうか。これは私たちの信仰の生活の中にもですね、どうかそういう関係を持っていく、あなたに会えたら嬉しい、あなたに会って喜び満たされたいというね、信仰の関係の友人を作っていくということ、これが大事なことじゃないかと思う。一人だけじゃなくて、あなたに会ったらば私の困難な問題もあなたに会って話をするだけで私の問題も解決されていきますというね、あなたに会って私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと切望しています。そしてこの手も手もう一度そこ一章に戻るとですね、私たちの救いにしてある神と私たちの望みであるキリストイエスというふうに、ね、書いています。まずこの第一に、私たちの救いにしてある神様と、その救いにしてある神様はどういう神かというと、私たちの望みであるキリストイエスという書いてます。イエスキリストは私たちの望みそのものであるということです。パウロの伝道はイエスキリストの救い、そして唯一の希望の唯一性を強調し、希望はそれはイエスキリストにあるんです。それは私たちの望みなんだということですね。まあ、2、3日前の新聞にですね、朝日新聞に人形作家の渋沢達彦という人の文章が出ていました。で、この新聞によるとですね、彼はこの世は夢であり、玉ねぎの皮を剥いていくと最後に何も残らなくなる、これが私の人生です、人生は玉ねぎのようなものである、一粒一つこの上から脱いでいくと最後に残るものはない、それは何も残らない皮だけになってしまう、これがこの人形作家として大変活躍しているところのその一人の作家がですね、人生というものはまさにそういうもんですよってことをね、それは語っているのを見ると、それは人間の一面を語っている言葉だと思います。この鴨の長明という今から400年前のですね、鎌倉時代に活躍したこのまあ作家というんでしょうかね、その人の書いたこの「北条記」というのがあります。私もこの「北条記」をですね、高校の2年生の時にこの「北条記」を学んだ時ですね、大変この感動した思いがあるんです。それを教えた先生も素晴らしい先生でしたけれども、その鴨の長明がですね、人生というものは歌方のようなものである、消えては結んでまた消えていくような歌方のようなものである、この世の中にかつては素晴らしいこの家があったものが後にそうかというと、それを大化滅びて消化となる、世にあるものはまさにそういうもんですということをね、 この鴨の帳面がイムジ君そういう人生というものを語りました。ソロモンという聖書の中に出てくるソロモンはですね、まあ、今日のビル・ゲイツよりももっと彼の収入は多かったのじゃないかというふうに言われているぐらい、まあ、大変なそのイスラエルの王として君臨をしてたくさんの財産や力やお金を持っていた人ですが、そのソロモンがですね、あのソロモン伝道書の中でね、何をしたらば人生を満たされることができるかということを彼は実際に実験した。家を作り、庭園を作り、またたくさんの妻を持ち、妾を持った、その彼が人生の終わりに空の空、一切は空だったと。第一ペテロをご一緒に開きたい。そこもじゃあ、どっちから読んでくれる？第一ペテロ一章。手元よりちょっと後ろですね。はい、ページは。ページを教えてる。一章、第一ペテロ。一章の三節から五節。はい、ここにですね、非常に大事なことをパウロはペテロは語っていますね。私たちの先生、私たちの主イエス・キリスト、キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみの家にイエス・キリストを死人の中から蘇らせられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。生ける望みです。パウロはあの手元の手紙の中で、私たちの望みであるキリスト、それは単なる望みでいるようなそういう信仰ではないということ、それは復活をして今も生きておられるその神を信頼している私たちの信仰であるということです。そして4節は、また朽ちることも汚れることも消えゆくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に現れるように用意されている救いをいただくためです。私たちの救いは、それは朽ちず汚れず消えゆくことのない資産を、天の御国に私たちはそれを継ぐものとさせてくださったということです。まあ、うちの嫁の松子のですね、おばさんが、なんか最近ですね、本当にあの死ぬということか、あるいはこの永遠というか、そこに大変不安を持ってですね、で教会の先生が来て実家で聖書を勉強するというふうにこの間聞きました。真剣に私の人生の終わりが、そこ何が残るのか、何があるのかということを真剣に考えたら、人は神様を求めていく、変わることのない、永遠に変わることのないその神様を求めていくものであると言えると思います。一章の24節、第一ペテロの手紙一章24節、じゃあそこも読んでくれる？25まで。
しかし主の言葉は
はい、ここにペテロはですね、人は皆草のよう、その境は皆草の花のようだ。花はしぼみ、草はしぼみ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つ。私たちの人生というものを、このペテロもですね、それは草のようなものであると、花のようなもので、それはいつか消えてなくなるものですよ。そういうものが私の人生、一体何を人生の希望とするかということです。同じこのペテロ第一の手紙の一章の20節21節、どうぞこのところにしっかり線を引いてですね、あなた方の信仰と希望は神にかかっている。私の希望はこの地上的な地上に移っていくような、そういうものではなくて、私たちの信仰と希望は神にかかっているのです。神にかけて私は希望を持っているんです。ですからパウロは、異端がどんな教えを持って教会にその忍び込んだとしても動揺することなく、今そのペテロ手元の手紙の中に書いているように、その神様、私の信じている神様は何なのか、何に望みを置いているか、そういう神様に望みを置いて歩んでいきなさい。そして最後の手元第一の手紙一章二節の中に、信仰による真の我が子よ、手元へ父なる神と私たちの主イエス・キリストから恵みと憐れみと平安がありますように。テモテがどんなに牧会上の問題で混乱があってもですね、テモテの働きをするのは彼一人ではないということです。テモテの働きの背後の中に、彼は非常に若くて、難しい問題があったかもしれないけど、しかしそれはテモテを心配しないでいいよ、信仰による誠の我が子手元へ、父なる神と私たちのイエス・キリストから恵みと憐れみと平安があるように。あなたの伝道のその背景にあるもの、それは恵みなんだということです。まあ、恵みとは何回もこの説教の中で伝えますが、稼ぎ得たものではないという、私が稼いでそれを得たものが恵みではないということですし、また受け取るに値しないものにかかわらず与えられるものが、これが神様の恵みなんだと。だから手も手よ、あなたの救いもあなたが一生懸命にやったから受けたような、そういうものではないんですよ。だからそんなに、焦ったりしないで、がっかりしたりしないで、この信仰という恵みの中に自分を委ねていきなさい。テモテの第一章、そこの19節から20節まで、じゃあそこを読んでください。テモテ第一の手紙一章19節から。ここに二人の人物の名前が出てきました。ヒメナイとアレクサンドル、まあ、この二人はですね、信仰の破線にあった。 ある人たちは健全な良心の心を捨てて信仰の破線に遭いました。信仰のから踏み外れてしまって破線してしまった。なぜでしょうか。彼らは私たちの神の恵みと憐れみと平安のうちに生きないで、人間の力によって彼は何かこの自分たちの目的を達成しようとした、そこにあったという。で、同じく第二テモテの2章の17節18節の中にもあります。そこもちょっと確認して読みたいと思います。第二テモテの2章17、18節で、そこも読んでください。この17節18節の中に、その人たちはの話は悪性の汚れたもののように広がります。彼の中にはヒメナオとヒエトがいます。彼は真理から外れてしまい、復活はすでに起こったと言って、ある人たちの信仰を覆しています。これが二人の教会から破門されたこの人の二人の姿であったこと。そしてこのテモテの手紙をもう一度書いていただきました。そこ一章の中にですね、パウロはテモテに向かって恵みと憐れみ、平安という言葉を語りました。憐れみというのは、私たちはもう一回その立ち上がることができる、再起できるような希望を与えてくれるものが、それが憐れみである。そしてもう一つは平安があるように、恵みと憐れみと平安があるように。この平安という言葉はですね、いつか去年でしたが、淀橋キリスト教病院のですね、柏木哲夫という先生が、キリスト伝道会で講師として語られた。今度はオリビア山病院の50周年のですね、講師として、沖縄で講演されているのは、この間大きく新聞出たんですが、この柏木先生の書いた本の中に、安心というのはですね、それは横から来るものである。お金があるから、地位があるから、名誉があるから、いい家族がいるから、友達が多いから、これは全て横からの関係、横から来るものが、それが安心なんだと。しかしそれだけで私たちは本当に平安なのかというと、この平安という言葉はですね、それは安心は横からだけど、平安は上から、神様から来るものであると。私はあなた方に平安を残すとイエス様は言われて、で十字架で亡くなりました。魂に、上からの魂から来るところのものが平安なんだと。パウロは若いテモテに向かって、信仰による真の我が子テモテへ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安があるように、このあなたを支えて、あなたを背後からいつ守っているのは、この恵みと憐れみと平安ですよと。この力は神様から来るものだから、あなたが一生懸命に努力して何とかする必要はないということを置いた老師匠であったこのパウロは、そのことを語っているわけです。若きこのテモテに対して、師匠であったパウロとの関係の中にですね、私たちは牧会のあるべき姿、教会のあるべき姿、人間としての信仰者としてのあるべき姿を、こうテモテを通してですね、これから11月まで学んでいきたいと思います。一言お祈りします。愛と憐れみに富みたまう天の神。